長年寺テレフォン法話です。7月13日参議院本会議で臓器移植法案の A 案が可決されました。脳死は人の死とし、0歳の子供からも本人の拒否の意思が明確でない限りは家族の同意があれば臓器の移植が可能になります。改正移植法は公布の1年後に施行となります。世界で臓器移植が進む中、現在の日本では15歳以下の子どもの移植が法律により規制されていましたから、臓器移植によるしか治癒の見込みがない子どもたちにとりましては海外で移植を受けるしか道がありませんでした。そして最近では世界移植学会は去年5月に渡航移植への規制強化を掲げるイスタンブール宣言を発表し、世界保健機構においてもイスタンブール宣言を総会で承認する動きが強まっています。まさに現状ではわずかに残された道すら閉ざされてしまうような状況がありました。そのような国際状況の中でこの度の法改正の審議が行われたわけですから、臓器移植を受ける側の意図が重視される雰囲気があったのだと思われます。しかし脳死に対する国民的コンセンサスが得られたかと申しますと、必ずしもそうではなかったと感じています。審議の過程で複数の宗教団体からも脳死は人の死ではないとする意見書が提出されていました。倫理的にも宗教的にも問題は残されたまま、脳死が人の死であると法律で定めてしまったということになります。法律で脳死は人の死と定めたということは、今までの法律のままでは殺人となってしまうことを、法律を改正することにより死の時を早め、合法的に死体であるとしてその死体を移植に利用するということです。現行法では本人の臓器提供の意思があり、家族の同意があった場合にのみ脳死の判定が行われました。しかしこれからは医師が脳死と判断すれば誰もが移植に同意するか否かを問われる可能性があります。身内の死を前にして遺族には重い判断を迫られることになります。その時には心臓は動いているのです。そこで身内の判断に善悪が問われるようなことがあってはなりません。特に社会的に善意の強要をする風潮が生じることを懸念します。家族の心情に基づいてどちらの判断を下すことも可能であるようにしなければなりません。ましてや脳死の判断はデータの公開をもって厳密かつ公平になされるべきであります。この法律の施行にあたってどのような社会環境を構築していくのでしょうか。改正移植法の運用にあたってはきめの細やかな配慮が必要になってくることと思います。次の法話テープの交換は8月1日です。